もうみんなターニングポイントにするために来てるんじゃないですか
ああ、
ね。
逆に。
強制的にターニングポイントを作りに来てるんだと思いますよ。
皆さん、こんにちは。本日から新しいシリーズが始まります。その名も Your Next 5 Year。このシリーズでは、日本国内外で活躍されている様々なゲストをお呼びして、5年前の自分、今の自分、そして5年後の自分について宇野と佐野がインタビューしていきます。
このシリーズのテーマは私たち宇野と佐野が企画している Next 5 Year Project というメンターシッププログラムにちなんでいます。 Your Next 5 Year を始めようと思った理由はメンターシッププログラムで様々なバックグラウンドの方とお会いし私たち自身もたくさんの学びがあったのでぜひこの学びをポッドキャストのリスナーさんたちにもお届けしたいと思ったのがきっかけでした。
記念すべき第1回目のゲストは、私たちのメンターシッププログラムのメンターとして参加していただいているマサトさんです。マサトさんは今 MIT に社会人留学をしている方で、現在ご家族でボストンに住んでいます。まあ、私と、ね、同じ場所に住んでいるんですが、実は一度も会ったこともなくって、このメンターシッププログラムで出会ったっていうのもまた何か面白いなと思ってるんですが、まあ、マサトさんは、ね、今社会人留学としてしているわけですが、あんまり日本って社会人留学っていうのは聞かないと思うんだけど、アミどう思います？うん、
いや私もやっぱりなんか日本で大学生とか大学院生って聞くとまだこう20代とか、まあ、そのまま大学卒業して大学院に行くみたいなのが主流の中、やっぱりマサトさんの今回のねこの経験とか留学したいと思ったターニングポイント、また留学のやっぱ準備の苦労だよねとか現在の留学生活の話がすごく勉強になったし、今後留学を考えている社会人の皆さん、またまあ学生の皆さんにも素晴らしいロールモデルかつメンターになると思うので、マサトさんのインタビューお楽しみください。
本日はマサトさんをお呼びしました。まずはじめに現在住んでいるところと職業、今まで住んだ国または町を教えてください。
今ご紹介していただきましたマサトです。お招きいただきありがとうございます。今ですね、私が住んでいるのはアメリカのボストン、という町で、職業というのはですね学生をしておりまして、まあ、企業から派遣されてきているので、まあ、その企業に籍を残しつつ今 MIT に留学をしています。で、今まで住んだ国はですね、高校生の時に1週間ぐらいだけなんですけどカナダにショートステイしたりとかぐらいですかね。だからあんまり海外経験ってないんですよ。
じゃあ今回が初めての長期での海外の、
そう
なんです。わ
ー。ちなみに今その、会社に所属されてるっていう話 でしたけど、仕事っていうのはどちらかというともう学生にもう勉強にフォーカスして、完全にフォーカスしている感じなんですか？
そうなんですよ。ありがたいことに完全に学業だけを今やらせてもらってまして、仕事からは切り離されてちょっと広い視点を持ちながらよく言えばやらせてもらってます。
なるほど。はい、じゃあそれではマサトさんの今のことについてももう少し後でお話をするので、じゃあ少し振り返ってマサトさんの大学生の頃の専攻だったりどんな学生時代を送っていたかっていうのをちょっとお聞きしたいです。
はい、僕は大阪の大学に行ってたんですけど、そこで物性物理っていう物理ですねを専攻していて、そのまま修士に同じ大学で修士まで出て、で就職したっていう感じですね。で、僕結構その一つのことをずっとやり続けてるのがちょっと苦手なタイプで、専攻は物性物理なんですけど、研究室はバイオエンジニアリングの研究室に入って顕微鏡の開発をやってたんですよね。顕微
鏡の、私もやってました。
あ、本当ですか？すごい、なんかいろいろ共通点があってびっくりですよ。
そうなんですね。
ちょっとマニアックですけど、原子間力顕微鏡っていうのが、まあ、顕微鏡の中でも、ちょっと光学顕微鏡じゃないんですけどね、うん、そういったものを使って生体分子の あの引力みたいなのを観察していて、まあ、ちょっとそういう薬を作るための技術に使えないかみたいなのをやってて、まあ、結局ちょっとうまくいかなかったんですけど、そんなことをやってたり、あとはそうですね、結構スポーツもいくつかやってて、サッカーとかバレーとか、
バレーもやってたんですね。
そうで、あとね、うちの学校面白くって、副専攻ってわけじゃないんだけど、その全く違う、学科のものも取ることができて、僕は結構演劇の授業とか取ってたんですよ。
全然違うね。
そう、全然違うじゃないですか。平田織田さんっていう劇作家の人がご存知ですかね、はい、講師となって。
なるほど。
そうそうそう、
ちょっとご存知、知らないんですが、
うん、
じゃあ結構舞台とかでも演劇をそのやったりしたんですか？
授業では演劇をやる、まあちょっとね、そのなんていうか即興でやるみたいなのはあったんですけど、そんな舞台ってことではなくって、まあ、その演劇っていうその台本上でのやり取りなんだけど、そこには人と人との感情の動きが表されたりとか。
なるほど。
そういうエンジニアリングでは学べないようなこと、そのコミュニケーションだったりとか、そういったものを学べる授業で演劇が使われてて、なんかイギリスの大学とかではなんかそのお医者さんが副専攻で取ったりとかっていう話を聞いたこと
あります。あ、そうなんですね。
うん、
じゃあちょっと今の話を聞いてて、マサトさん、右脳かな左脳かなって思ってたんですけど、
あ、どっちだと思います？あ、いやでも分かんないですよね。でも
理系 なので左脳かと思ってたんですけど、うん、演劇って言ってたから右脳も入ってるんじゃないかなと思って。
そうですね、僕はそういう意味ではエンジンは右脳なんですよ。車で例えると、
はいはい、
エンジンは右脳なんだけど、ハンドリングしてるのは左脳って感じですかね。
面白いな、例えが。
なんかでもそれはちょっと理系というか、まあ、理系バックグラウンドならではのなんか例えですね。
あ、そうですか。
私はなんかすごい分かりやすい。
あ、
うん、
あ、じゃあそうですね、うん、そんな感じだからどっちも使いたい。うん、
でいいバランスですね、両方持っていて。
そうですね、うん、でもなんかそうじゃないですか、結構何かやりたいと思うことってこう直感的に来たりとかするし、
うん、
こう何か論理立てて積み立てて行って何か一歩踏み出すっていうよりも、こうなんか右脳的なところがすごい自分の行動力のエンジンになって、
うん、
でもこう迷う時もあるから、そこはちょっと論理性を大事にして左脳でこうハンドリングしていくみたいな感じで、
うん、先へと私を足しては2で割った感じですね。
すごい、はい、じゃあそれではまあそういった学生生活を送られてたということですが、どうやって今のこの留学する前の職業だったり業界仕事を選ばれましたか？で、このリスナーでもね、かなり就活をしてる人もいると思うので、その就活していた時にどうやってその業界に絞ったかとか、面接を受けていた過程などを教えてください。
はい、僕今36歳で、僕がその就活してた時ってもう10年ぐらい前になるんですけど、その時ってそのリーマンショックの後とかの影響もあって、その氷河期みたいな時期だったんですよね。だからどうなんですかね、このコロナウイルスの影響でリクルートの方も件数減ってるって話も聞くんですけど、まあ、若干今年の状況と似てるところもあるかもしれないですね。で、僕の時はその自分の専攻を生かしてそのまま就職するとすれば、例えばその半導体のメーカーとか、
うん、
そういったものが人気な会社ではあったんですよね、僕の専攻では、
うん、
でもなんかその僕はその何かと何かを掛け合わせるみたいなところがすごく興味があって、物理をやってるんだけどバイオエンジニアリングとの掛け算の領域を選んだりとか、何かその結構今まで次のステップを考えるときに、その今までのものを題材にしてもう一つ自分に なんか新しいものを付け足したいっていうようなタイプの人間で、
うん、
だからそういうみんなが行くようなところよりもちょっと変わったところを探してて、でたまたま今僕建築系の会社にいるんですけど、うんうん、そこの求人があって応募して、でそのままそこに就職したっていう感じですね。
その建築の今のその会社は全く、うん、やっぱ自分が今まで学んでたこととはどれくらいこの関わりがあったんですか？
関わり合いで言うと、まあ多少、本当多少ですね。物理をやってたので、うん、ある程度電気のこととかはなんとなく分かったんですけど、うん、でもそれぐらいですね。だからそのハードスキルみたいなところについてはそんなに共通点はなかったんですけど、でもその今までなんていうかな、顕微鏡で目に見えないそのちっちゃい生体分子をずっとこう観察しながら、
うん、
なかなかうまくいかなかったっていう反動もあって、今度大きいものをやりたいなと思って、うん、もう安直ですよね考えが。
いやでもすごいわかります。
そうで、なんかその目に見える形でなんていうかな、人の役に立つような仕事できないかなっていうような、うそういうもうマインドになってたんですよね、就活の時って。
なるほど。
そうだからそのままその入ってから大丈夫かなと思ったんですけど、まあいいかなと思って選びました。なるほど。
じゃあその、まあ、リーマンショックでかなり就職、
うん、
応募してる、募集してる会社が少ないっていうことを言ってたんですけれども、かなり多くの企業を選んでアプライをしましたか、それともやっぱりもともとの分母が少なかったから、まあそれに沿ってやっぱその分自分がやりたいのをそれも絞って応募したか、どうですか？
その時は全然絞ってなくって、僕 4社ぐらいしか受けてないんですよね。確か。
それは全部その建築というか、まあ、今の業界の関連の会社なんですか？
いや商社とかも実はこっそり受けて
て、こっそり
こっそりというか、うん、まあ、ちょっとそこ落ちちゃったんですけど、
うん、
そう、これは僕もちょっと失敗したなっていうところで、もっと時間かけて就活やればよかったなっていうのは、まあ、振り返ってみれば思いますね。
うーん、
僕大学院の2年の4月ぐらいから就活始めて、遅いです。
大学2年生の4月？
でも日本ではもう夏には決まってるんで。
あー、そっかそっかそっか。そ
う、大学院の2年生のなるかならないぐらいぐらいから始めてて、もう一人も何ヶ月も遅れちゃってて、まあもう本当反省ですねそこは。
いやいや、でも今ね、うん、今すごいこう面白い業界にいるので、
うん、
うん、
なるほど。じゃあまあ、このねポッドキャストのエピソードのシリーズが Your Next 5 Year ということで、まあ、このエピソードを聞いてくれるリスナーさんたちも5年後にマサトさんのように海外でまあ、留学してたりとか、憧れの職業に就きたいっていう方も多いと思います。で、マサトさんは5年前何をしていましたか、また5年後に今の自分になってるとなっていることは想像できましたか？
はい、これはね想像してたんですよ。理由はすごい簡単で、5年前に MIT に留学したいなと思ったんですよ僕の場合。
すごい。
ちょっと時間かかっちゃいましたけどね。
そのきっかけは何だったんですか？
あ、すごく面白い質問ですね。面白いというか、うん、5年前にちょうど30歳ぐらいの時だったんですけど、
はい、
その僕はその会社の中でも研究開発の部門にいて、まあ、言ったらそのすごくエンジニアリングに特化してたような仕事をしてたんですよね、うん、で、ある時商品開発のプロジェクトのリーダーをやることになって、
うん、
こう商品開発ってなるとビジネスのことも考えるようになるんですよね、
うんうん、
となるとこう だんだん自分の力不足みたいなのをすごく感じてきてたタイミングがちょうど30歳ぐらいなんですよね。
なるほど。
そう。で、その時にどんな形で学べるかなと思っていて、まあ、いくつか選択肢はあって、日本の中でも別に独学で学ぶこともできるし、ある程度は、でもしっかりとこう学びたいなと思ったのと、海外留学へのしたかったという後悔をずっと持ってたっていうこともあって、今しかないと思って5年前に MIT に行ける、行けるというか海外留学の応募制度に応募しようと思ったんですよね。で、その時ちょっと別の資格の試験とかいろいろちょっと並行してたこともあって、その思い立ってすぐじゃあ留学の準備を 100% 力を入れて始めたかと言われるとそうじゃないんですけど、まあ、ちょっと徐々に、まあ、トエックの点数上げるところから始めてみたいな感じで準備してました。
なるほど。でも結構やっぱ30歳とかって本当にいろんな人生でもそのターニングポイントとかがらりと変わったりしたるすると思うんですけど、それでもやっぱ仕事とか他の、ね、資格をしながら、英語の勉強してたのもかなり時間も限られた時間で勉強してたってことですか？
そうですね、もう土日は勉強は大体やってました。あと平日とかよく言うのが、例えば留学の話だとトフルの対策でどれぐらいかかるかっていうところで、ある予備校が言ってるのは1週間20時間を半年だったかなとか、1週間20時間出そうとすると平日2時間の土日は5時間ずつなんですよね。
わおすごい。
でも大体、まあ、それぐらいはでもやってましたかね。
わ
ずっと、
なるほど。なんか結構やっぱトイック、そうそう、トイック伸ばしたいとか言ってる人もすごいいるし、
うん、
やっぱ ね、それは平日2時間休日5時間
まあそれはトフルの場合ですけどね、トイックだともうちょっと早いかな。
まあでも、まあ、でもなんか、まあ、何であれ自分が何かに目指したいってなったら、それくらい努力しなきゃいけないんだなっていうのは今聞いてて思いました。
そうですね。だからさっきの例えで言う、車のエンジンの話で言うと、5年前にその、はい、右脳の方がこう活性していきたいと思ってでそこからその実際に準備を始めるときはちゃんとこう効率的にやっていかないといけないということで、まあ、左脳ってハンドリングしながらみたいな感じだったのかな。でもそれでも振り返ってみれば、
モチベーションが長く続くってことですね。本当にもうそのやっぱ右脳がやあるから、
やっぱりこれは僕全然研究者じゃないんで想像で話してますけど、話しますけど、右脳の方に目標を入れた方が長続きする気がするんですよ、ちょっと感覚的ですけど、より自分の潜在的な意識、無意識みたいなところの方に目標って入れて込んだ方が長続きするなと思ってて、その自分で意識的にやることの方が、まあ、自分でハンドルできるんだけど、そのなかなか習慣化するのが難しかったりとか、まあ、何かいろんな理由をつけてやめれるじゃないですか、でもその潜在的な方のところの方のモチベーションをずっと持ってると、結構そのなんかやめるっていうことには至らないんですよね。
なんかパッションみたいな感じですかね。
なの
その心でやりたいことみたいな、こうすごいパッションを持って自分のやりたいことをやる方が長続きするみたいな。だから私はそういうところがあるなって思ってて、なんかこう頭でやった方がいいなとか考えてると、意外とそのちょっと続けて終わっちゃったりするんですけど、こう本当に心からなんかパッションっていうか、こうそれこそ潜在的な、なんかこれはやりたいなって思ったことだったら、意外とこう大変でも続いたりとか。
そう、もうそうそうそう、 僕の場合めちゃくちゃ熱く、
うん、
何かやりたいって言ってたわけじゃないんだけど、こう結構生活の中で無意識でやってることって多いと思うんですよね、
うん、
意外にも、
うんうん、
もうその無意識の中に入っちゃってるので体が動くというか、特に考えてなくても動くみたいな、あでもそういうのなんかありません、ね、例えばお風呂に入ってるとか、うん、別に何も考えてないですよね、次頭洗わなきゃとか、その入る前にその自分の手順をすごい考えてるわけじゃないですか、なんかこうやれるじゃないですか、うん、
はい、
そのそういう感じに目標を入れ込めると続くなと思いました。
なるほど、
うん、
すごい私と全然真逆かなと思ったのが、私は結構目標を公言して、それで、まあ、周りも私がこの目標に向かってるっていうの分かってるから、ちょっと自分に外部からのプレッシャーをかけるみたいなそれであのやる気というかモチベーションが継続するんですよ。でそれで考えるとアミは真逆かなと思ってて、絶対言わないタイプじゃん。
そう、なんかちょっとそれと私のプライドみたいなところがあって、こう言ってできなかったら嫌だなみたいな、だから大学院とかに入るときもほぼほぼ誰にも言わずに合格してから、そう、みんな実は合格しましたみたいな感じで報告した
り。そう、私も知らなかったんですよ
そう、誰にも言ってなかった。
そうこんな毎週のように話してたのに、みたいな。マサトさんはどっちですか、公言タイプ？
あ、僕は言いますよ。
おお。
言った方が健康的でいいと思いますよ。なんかやっぱりこう周りのサポートとかもあるじゃないですか、頑張ってとかじゃないけど、
そうそうそう、
なんかこう声がけとかもあるし、
そうなんですよ。僕の場合結婚してるのでちょっと言わないといけないというか、
一緒に
っていうのもありますよね。あとは会社派遣とかだったら上司にも、
そうですよね、
その仲間になってもらわないといけないので、
うん
うんうん、
まあ、あとはね、やっぱり言った方がこう、うん、向こうも理解してくれて、ちょっとこう勉強に使わなきゃいけない時間が増えたりとかで、その辺の理解もなんかやっぱり得られますよね、言った方が。
そうですね。でも、うん、アミさんが言うプライドのところはすごくわかります
ちなみにマサトさんでボストンに来たのは いつでしたっけ？
去年の6月なので、もう1年3ヶ月経ったかな。
息子さんは日本で生まれてからこっちに来たんです
か？そうなんです。ちょうど1歳の時にこっちに来て、1歳の誕生日ぐらいの時にこっちに来て、今2歳、ちょっとですね、うん、
なるほど。じゃあその準備期間にだいたい4年というか、まあ、まあ決まってからもとかもまあ準備期間はあったと思うんですけど、その最初の5年前に、まあ、この MIT に行きたいということを考えてから、時間がかかったじゃないけど、やっぱそれくらい準備にはかかるものなんですね。
あ、これは僕の場合だからかもしれないですね。準備にかかる期間本当に人によるんですけど、うん、ある人はもう1年もかからない人もいるし、僕みたいにあの他の例えばその資格取りたい資格とこっちを先に優先させたいとかっていうのがあったらちょっと時間かかったかもしれないですね、
うんうんうん、
その資格が結構その最低2年はかかる資格だったんですよね。
なるほど。
1回そうそうそう、二次試験を来年みたいな
それをじゃあその5年前に取り始めてたから、うん、プラスその最低はではそこでは2年絶対はかかっていたってことですよね。で
そうですね、そうそうそう、うん、であとそうそう、それと英語を並行してて、僕の場合英語がちょっと下手くそすぎたので、それであのスコアメイクにちょっと時間かかったっていうのもあります。
いやいやいやあでもね、ここに来たっていうことはその目標に到達したということなので、
うん、
うん、
さすがです。はい。ちなみに今その留学されてる内容はどんなことを学んでるんですか？
はい、あの僕は MIT の中でもシステムデザイン&マネジメントというプログラムにあの留学してまして、ここはですねエンジニアを主に対象としてるんですけど、エンジニアリングとビジネスのインターセクションを、まあ、領域を勉強するっていうようなプログラムになっていて、まあ、まさに僕みたいなエンジニアをやってきた人がビジネスのことも分かってあのキャリアを作っていきたいっていうような人が集まってくるとこなんですよね。
すごい。本当にじゃあその5年前にやりたいってこのプロジェクトに新しいプロジェクトにそのリーダーとして アサインされてから
開発、
うん、そこでやりたいと思ったことが今となって MIT で学んでるっていうことですよね。
そうですね。
ちなみにこのコースを卒業された方っていうのは、まあ、大体そのエンジニアリングというかこう製品開発に戻ったりとかっていうのが多いんですか？
その方も何パーセントぐらいかな、 3,4 割ぐらいはそうかな。
うーん、
だし、あとはインキュベーションの方というかその VC、
うーん、はいはい、
の方に行く人もいるし、あとはあとコンサルティングファームとかもいるし、まあ、そこは結構いろんな人がいるんですよね。
へえ。
そうそうそう。そのやっぱりエンジニアリングをやってきたからみんなテクノロジーにはすごい興味があって、うん、でその年齢的には結構、まあ、30中盤とかの人が多いんで、自分でこれからエンジニアとしてガリガリやっていくよりもこう、
うん、
VC みたいな形でこう応援したいみたいなモチベーションの人も結構いるんですよね。
うん、
だからそうですね、必ずしもエンジニアリングのその現場に戻るって人ばっかりじゃなくて、まあ、そういう意味でもいろんなキャリアを描いている、クラスメートがいるので面白いですよ。
うん、じゃ結構これがそれこそそのキャリアのターニングポイントになるような方々も多いって感じですよね。
もうみんなターニングポイントにするために来てるんじゃないですかね。
あ、逆に、はいはい、
うん、強制的にターニングポイントを作りに来てるんだと思いますよ。
へえ、面白いですね。
その分学費もすごい高いですし。
まあ、アメリカの大学院は目が飛び出ますよね。
そうそうそう、うん、アメリカの大学、私立の大学院はね、うん、
ではそのターニングポイントにいるマサトさん、はい、まあ、このねエピソードシリーズが Your Next 5 Year ということですが、マサトさんの5年後はどういうふうになっていたいと描いていますか？
はい、その5年前どう思ってたいか、僕ちょうど今から5年前は MIT に留学してビジネスとエンジニアが両方学びたいと思っていて、でそれに今に至るということは、ある程度その5年後を考えるときってその具体的に考えてるものってその、うん、到達できるようなことだったりするのかなとこう自分の実体験から思って今回改めて考えてみたんですよね。つまりそのこれ今の世の中ってすごい複雑だし、5年後どうなるか分かんないとか、 1ヶ月後もどうなってるか分かんないとか、そういう言い方もできるけど、でもやっぱりそういう5年後とかを考えながらそのキャリアを探索していくっていうのすごく大事だなと改めて思ってて、じゃあこれから5年後どうなっていくかっていう時にはやっぱりその MIT で学んだことがベースになってキャリアを作っていくのかなと思ってて、その今例えばエネルギーだったりその都市の街づくりのあり方みたいなのを授業でこう習ってたりするんですけど、
う
ん、その例えばカリフォルニアでも山火事がそういったニュースになってるし、うん、はい、日本でも去年と台風で、うん、千葉とかでも停電すごい続いたりしたじゃないですか。
はい、
やっぱそういうクライメットチェンジに関わるようなもので、うん、こうやっていかないといけないものっていうのはもう課題としてはあるんだけど、それをどうビジネスとしてこううまくスケールさせていくかっていうところはまだこれからの課題なのかなと思っていて、そういうソーシャルインパクトがあるようなものに関ついてこうビジネスをどうスケールさせていくかっていうのに個人的に今興味を持っていて、そうですね、5年後は何かしらそういったような文脈の中で仕事を、まあ、していきたいなと思ってるんですよね。
まあ、先日の大注目のアメリカ大統領選のディベートでもこう討論会でもこういう環境問題について問題になってましたし、日本でもやっぱりこう災害、自然災害がすごく大きくなる中で政治もそうですし、普通のなんていうんですか、一般市民のこう意識とかも高まってきてるのかなっていうふうに思うので、なんか私個人としてはすごくこう環境問題 に昔から興味があって、まあ、それのビジネスってあんまりこうつながらないいいなっていうのを思ってたんですけど、やっぱりそういったことを軸にしたあのビジネスっていうのも今後増えていくのかなっていうのを、あの本当マサトさんと話してて、改めてなんか思いました。というか新しい学びがだったなっていうふうに個人的には思っています。
そのこれは少し、まあ、うろ覚えなのであのちょっと恐縮なんですけど、ハーバードにあの授業でそういったかなソーシャルインパクトに関する授業があったりとかするんですけど、まあ、そこの授業の中で言われてたのがやっぱりそのビジネスをスケールさせていくことの大事さっていうことが挙げられていて、やっぱりそのビジネスとしてこう回していかないとその取り組み自体がこう強くなっていかないみたいなんですよね、
うんうん、
だから単純にその経営者がお金をすごく稼ぎたいっていうモチベーションというよりもやっぱりそういう あくまでその目標は、まあ、貧困対策もそうかもしれないし、うん、SDGs に関わることもそうかもしれないし、
うん、
なんだけどそのビジネスっていうあのに関わる人たちはやっぱりそれを取り組みをスケールさせていくっていうことが、まあ、一つの使命なのかなと。あとはサステナビリティを考えたりとか、うんまあ、効率性を考えたりとかっていうのは、まあ、あるとは思うんですけどね、
うん
うん、
なるほど。はい、ではあのちなみになんですが、正人さんは私たち宇野と佐野のメンターシッププログラム NEXT 5 YEAR プロジェクトにメンターとして参加されています。ちなみにこれに参加していただいた理由って何でしたっけ？
はい、あの宇野と佐野さんのポッドキャストを聞いてこれだと思ったんですよ。これ宇野の宇野エンジンが動いたんですよ、この時。
ありがたい。
理由は僕もその5年前にキャリアをいろいろと考えてる時にメンターとなるような人がいないか探してた時になかなかいいメンターにこう あの出会うことができなくって、
うん
まあ、そこでどこかその自分の中で MIT の中でも見つからないかなとかって期待して留学にも来たんですよね。そういう人たちが僕一人じゃないだろうと思っていて、うん、あの自分はあの少し海外経験もあのできてきたので、まあ、メンティーというよりも、まあ、メンターという立場で今回は関わらせていただいてるんですけど、自分の経験とかをまあ少しシェアしたいなと思ったのが理由ですね。
いや、ありがとうございます。本当に正人さんはあのもうダントツで経験いろいろな経験をしてきたし、やっぱりこのポッドキャストを聞いてる人だったりとか、まあ、私の年代でも、まあ、今までその新卒で社会人として 5年とか働いてきたけど今後どうしようっていう人とかもたくさんいるんですよ。なので本当に正人さんみたいに、まあ、30歳っていうターニングポイント、まあ、そこで MIT に行きたいって思ったのもターニングポイントだと思うし、そこから実際にね、まあ、今この5年後に来てるっていうことは、まあ、なかなかあのみんな行きたいと思っても行ける人が少ないので、すごいいいメンターになると思う、あの メンターですし、あの他にねこれで聞いてる人もあのもし正人さんからこういうの学びたいっていう人がいましたら、ぜひ正人さんにまあ、連絡していただきたいんですけれども、そういった方に正人さんに連絡をしたいっていう人は、どこで連絡を取ればいいですか？
はい、ですね、あの僕たち実は宇野と佐野さんと同じくですね、ポッドキャストをやっていて、
うん、
名前がステップファンクションっていう名前なんですけど、
はい、
そこの例えばホームページを見てもらってたりとかすればあの、はい、連絡先が書いてあったりとかしますし、かな
普通にじゃ あのポッドキャストで、うん、ステップファンクションって調べたら出てきますか？
出てくると思います。例えば MIT エンジニアとか MIT キャリアとかで検索したら出てくるかなと思います。
じゃあその話してる内容はそういった、うん、その MIT だったりキャリア系のお話をしてるということですか？
そうですね、この今日の収録時点ではあのどうやって受験勉強したかとかどんな授業を受けてるかとかそんな話をしてるんですけど、これからはその授業だったり、うん、あのキャリアについてこう話していくようなあの番組にしたいなと思ってます。
私もあのステップファンクション聞かせてもらっていて、でこう今の話聞いてると、まさとさんのバックグラウンドとして物理があったりとか、まあ、エンジニアのお仕事をされてたりっていうか話だったので、こう理系の留学みたいな感じで思われる方もいるかもしれないんですけど、なんかステップファンクションを聞いているとこう留学全体のこうどういうふうにしたら留学先を決められるかとか、なんか決してその理系だけじゃなくて文系の人とかもそうですし、まあ、ビジネス学びたい人とかいろんな形での留学っていうのがあると思うんですけど、そういう人たちに向けてのなんかポッドキャストになってるなっていうのは私は聞いててすごく勉強になっていて、まあ、私もいずれこうアメリカにまた留学で戻りたいなって思ってるので、
そうなんですね、
すごい勉強になります。勉強方法とかもそうですし、あの学校選びとかもなんか自分はこういう風にしたみたいなこう体験談みたいな形でお話しされているので、すごく勉強になります。
なんかこう仕事を始めた後にまた学び直すっていいですよね。
うん、すごいいいなと思いますね。やっぱりなんかこう仕事での学びとこう座って勉強する学びってちょっと違うじゃないですか。でなんかこう仕事をし始めたら、あ、ここをもっと勉強しておけばよかったなとか、ここもっと勉強したいなみたいなのがどんどん出てくる、来ている時期なので、私は今なのでこう そういう思いと、あとはそのステップファンクションでお話しされているこうことを聞いていると、なんか自分の将来についてもすごい考えますし、あの自分がもしその留学するっていう、まあ、今したいとは思ってるんですけど、別に準備とか特にしてないので、まあ、その準備し始めた時にどういうふうな形で学校選んだらいいのかみたいなこうお話しされてるので、すごくためになっています。ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
それでは最後に何かイベント告知や宣伝などはありますか？
はい、ありがとうございます。まだ時期は調整中ではあるんですが、10月の、末にですね、日本のですね CIC 東京というスタートアップがこう集まるような、オフィス場所、コワーキングスペースですかね、の方とですね一緒に MIT の卒業生とキャリアについて話すようなイベントを今計画をしておりまして、そちらのですね日程や内容が固まり次第またお知らせをさせていただければ大変嬉しいです。
はい、ありがとうございます。私もぜひ参加させていただきたいので、分かり次第教えてください。
はい
はい、それでは本日はまさとさんに、ゲストとして、初めてのゲストとしてお越しいただきました。本日はありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。いやー、あみさんいかがでしたか？
すごくインタビューしていて面白かったです。というのも、まあ、私このポッドキャストを聞いてくださってる皆さんご存知だと思うんですけど、ザ・左脳なので、こう彼の左脳だけどでも右脳のエンジンを持ちみたいな話がすごく面白くて、でこういずれ、まあ、アメリカの大学院に留学も考えて、私自身が考えて上がっているので、まあ、その先輩としてこう今後いろいろアドバイスをもらいたいなと思いました。
いや、そうですね、私自身も30目前なので、まあ、この先の5年後のことを考えたりも もちろんするんですよ。なので、まあ、5年後の自分どうなりたいかっていうのをもっと具体的に考える必要があるなと思ったし、まあ、正人さんのポッドキャストもかなりためになるようなことが話されているので、ぜひ聞こうと思いました。そのね、キャリアのワークショップもあるので私たちも、参加したいと思います。その詳細などはポッドキャストのショーノートに貼っておくので、皆さんもぜひチェックしてください。
はい、質問がある方は私たちにぜひ連絡お願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。私たちの SNS のフォローもお願いします。
もし共感する、役に立ったと思う方は Spotify や Apple のポッドキャストでのフォローや私たちへのレビューを書いてください。
See you next week!
Bye!